世界情勢と種の回復に関する時期を得た言葉。メッセージ3、神のエコノミーに従った宇宙の歴史。人類歴史の内側にある神聖な歴史。アウトライン、サマリー。ローマ数字1。この宇宙には2つの歴史があります。すなわち人の歴史、人類歴史と神の歴史、神聖な歴史です。前者は外側の殻のようなものであり、後者は殻の内側の核のようなものです。 A、 私たちは人類歴史の内側にある神聖な歴史について明確な展望を持つ必要があります。人の歴史、世界の歴史、物質的な人類歴史は外側のものです。神聖な歴史、すなわち人と共にあり人の中にある神の歴史は内側のものです。この歴史は人生の中にある三一の神の奥義の事柄です。キリストが肉体となる前、神は人と共に人の間で行動しました。このことはキリストと紹介のために神の永遠のエコノミーを遂行するという神の直接的な行動ではありませんでした。それは神の旧創造における間接的な行動であって、神の永遠のエコノミーのために神の新創造における直接的な行動を準備するためでした。神の歴史は2つの部分からなっています。すなわち旧約の中に見出される人と共にある神の歴史と、新約の中に見出される人の中にある神の歴史です。人の中にある神の歴史は肉体となることをもって始まりました。そして肉体となること、人の生活、十字架、復活、昇天という彼の過程をもって継続しました。ホセア書11章4節は、これらが人の綱、愛の絆であると言います。神聖な歴史、人の中にある神の歴史は、キリストが肉体となることから彼の昇天を経過して命を与える霊となったことであり、神聖な歴史はその後、彼が私たちに内住することをもって継続しています。この内住することは、再生、性別、更新、作り変え、同型化、栄光化という神の有機的な救いを通してであり、私たちをキリストの栄光の花嫁とします。このことは、その霊としてのキリスト、すなわち手順を経て究極的に完成された三一の神が、花嫁としての紹介、すなわち手順を経て作り変えられた三部分からなる人と結婚することにおいて頂点に達します。主の再来の時、二人の人物が対峙します。すなわち反キリスト、外側の人類歴史の中の人物と、キリスト、内在的で神聖な歴史の中の人物です。キリストは再来し、彼の軍隊である彼の勝利者たちと共に下ってきて、反キリストと彼の軍隊を打ち破ります。神聖な歴史の中の人物が人類歴史の中の人物を打ち破った後、千年王国がやってきます。この王国は新エルサレムにおいて、すなわち神聖な歴史の究極的完成の段階において究極的に完成します。私たちは自分が人類歴史の中に生きているだけなのか、それとも神聖な歴史の中にも生きているのかを考える必要があります。私たちは皆人類歴史の中で生まれましたが、神聖な歴史の中で再び生まれ再生されました。もし私たちの生活がこの世の中にあるなら、私たちは外側の人類歴史の中に生きているだけです。もし私たちの生活が紹介の中にあるなら、私たちは内側の神聖な歴史の中に生きています。紹介はキリストの現れの拡大として、外側の人類歴史の内側にある神聖な歴史の一部分です。紹介生活の中で神の歴史は私たちの歴史です。神と私たちは一つの歴史、すなわち神聖な歴史を持ちます。私たちの神は素晴らしい歴史を持っており、 この歴史は私たちを含んでいます。神の歴史は私たちの歴史となりました。なぜなら彼は私たちと結合しているからです。神がご自身の歴史の中で行ったことは何であれ、行っていることは何であれ、行おうとしていることは何であれ、すべて私たちのクリスチャン生活と教会生活のためです。 C、 私たちの生活、日常の歩み、学業、仕事、事業は今日の地上での神の驚くべき卓越した行動の中の神の歴史の一部分でなければなりません。私たちは神の歴史において神を愛する勝利者たちの中で神が行動し活気づけるとき、神と一である必要があります。すなわち私たちは今日この地上で命において生活において私たちが行うすべてにおいて神と一である必要があります。私たちは神の今日の歴史を書く必要があります。ローマ数字2、今日神聖な歴史の中で回復されつつあるものは神のエコノミーであり、その中心は神の中心的な働きです。それはご自身をキリストにあって彼の選ばれ贖われた人々の中へと作り込み、ご自身を彼らと一にしてご自身を表現することです。 A、 神の回復において神のエコノミーを遂行するための神の究極的な行動は、ご自身を、すなわち父、子、霊を私たちの中へと作り込んで私たちの命とならせることです。それによって私たちは彼を生かし出し、彼を表現して彼の体、生活となります。 B、 神のエコノミーはキリストをすべてとならせ、キリストを中心性と普遍性とならせて、神の増し加わり、神の拡大、すなわち紹介を生み出すことです。神の増し加わり、神の拡大は神の豊満であり、彼を表現します。C、神がご自身のエコノミーにおいて願っていることは、ご自身を人の中へと作り込んで、私たちと一となり、私たちの命、命の供給、すべてとなり、私たちを彼の表現とならせることです。こういうわけで、神のエコノミーにおける神の意図は、神と人から構成された団体の実態を得て、彼の永遠の表現とならせることです。D、 神のエコノミーによれば、神は世界を支配し、ある状況を生み出して、イスラエルを彼の選民とならせ、紹介を得て、彼の奥義的な民とならせ、諸国民を得て神の永遠の王国の中の臣民とならせます。もし私たちがこのことを見るなら、自分がどこにいるのかを知り、自分の人生の意義を知るようになります。 E、 私たちは神のエコノミーの明確なビジョンを持ち、このビジョンによって支配され、制御され、導かれ、保たれ、保護される必要があります。今日主の回復の中で、私たちは神のエコノミーのビジョンにおいて力強くなり、また揺り動かされないものとならなければなりません。 F、 神の究極的な行動は、神の奥義であるキリストに私たちの中へと入っていただき、私たちの命となっていただくことです。それによって私たちは彼の生ける主体となって彼の体を形成します。彼の体は、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。キリストを生きている人たち、霊の中で生きている人たちは、団体の面において、キリストの実際的な体です。彼らは、実際において、一人の新しい人、すなわち新創造でもあり、三一の神を表現する新しい生活をします。最終的に、体の生活はローマ12章の実際へと到達します。このことは主の再来のために花嫁の用意を整えます。神の終局の動きに対して負担を持ちなさい。そうすれば神とあなたが一であるのを見るでしょう。あなたの生活には何の問題もないでしょう。 起き上がり、主の回復のために立ちなさい。これは終局の時代であり、神はご自身の定められた御旨を達成し、主の再来をもたらします。
クルーシャルポイント1、自分の人生の中に神聖な歴史を持つために、霊に従っていき、紹介の集会に参加する。ヨエル1章4節、噛み切るイナゴが残したものは群がるイナゴが食べ、群がるイナゴが残したものは舐め尽くすイナゴが食べ、舐め尽くすイナゴが残したものは食い尽くすイナゴが食べた。2章25節、群がるイナゴ、舐め尽くすイナゴと食い尽くすイナゴ、すなわち私があなた方の間に送った大軍勢が食べた年を、私はあなた方に償い戻す。アウトライン1、この宇宙には2つの歴史があります。すなわち、人の歴史、人類歴史と神の歴史、神聖な歴史です。前者は外側の殻のようなものであり、後者は殻の内側の核のようなものです。アウトライン2、人の中にある神の歴史は肉体となることをもって始まりました。そして肉体となること、人の生活、十字架、復活、昇天という彼の過程をもって継続しました。ホセア書11章4節は、これらが人の綱、愛の絆であると言います。ホセア11章4節、私は人の綱、愛の絆で彼らを引いた。私は彼らにとって顎から首輝きを外す者のようになり、優しく彼らに食べさせた。小予言書で人類歴史が明確に定義されており、それはヨエル1章4節で述べられている4種類のイナゴによって強調されています。人類歴史の内側にある神聖な歴史もかなり詳しく掲示されています。神聖な歴史は人生における三一の神の神聖な奥義として、過去の永遠に永遠の神と彼の永遠のエコノミーを持って始まりました。それは継続してキリストは肉体となり、死に葬られ復活し、神の贖いと救いを地上のすべての諸国民に拡大し、究極的に完成された霊を注ぎ出して、三一の神の団体の表現としての紹介を生み出し、諸国民の願い、また義の太陽として2回目に来臨し、彼の軍隊としての勝利者たちと共に来て、反キリストと彼の軍隊を打ち破り、シオンで千年王国において王として支配します。最終的に王国は新しい天と新しい地における新エルサレムにおいて究極的に完成し、永遠に至ります。新エルサレムは神の歴史の究極的完成の段階です。私たちはこの2つの歴史の明確な展望を持つ必要があります。それは物質的な人類歴史と奥義的な神聖な歴史です。私は私たちが皆そのような展望を持つことを望みます。人の歴史、世界の歴史は外側のものです。神聖な歴史、すなわち人生の中にあり、人生と共にある神の歴史は内側のものです。適用ビジネスパーソン大学院生編。あなたの人生が人類歴史、すなわち勉強し、受験し、卒業し、働き、結婚し、子供を設け、マイホームを購入する、など、だけであれば、それは殻だけの生涯で、何の価値もなくなります。殻自体には何の価値もないからです。しかし、殻も内側に神聖な核を持つなら、この核の家に、その殻は価値があるようになります。第2コリント4章6節。なぜなら、暗闇から光が照り出よと言われた神は、私たちの心の中を照らしてイエス・キリストの御顔にある神の栄光の知識を輝かせてくださったからです。7節。しかし、私たちはこの宝を土の器の中に持っています。それは、この卓越した力が神のものであって、私たちからではないことが現れるためです。7節フットノート。しかし、神が私たちの心の中を照らすことは、私たちの中に宝を、すなわち栄光のキリストをもたらします。彼は神の具体化であり、私たちの命、またすべてです。ところが、この宝を入れている私たちは、土の器であり、価値がなく、脆いものです。極めて尊い宝が、価値のない器の中に入れられているのです。このことは、その価値のない器を極めて尊い務めをなす、 新契約の奉仕者としました。ビジネスパーソンあるいは研究者であるあなたの人生を有意義なものとするために、すなわち空であるあなたの人生の中に神聖な歴史を持つために、1、紹介の集会に来る、2、肉に従ってではなく霊に従って生活し集会することを実行してください。第2テマで3章2節、なぜならその時人々は自己を愛する者、金銭を愛する者、誇る者、傲慢な者、罵る者、親に逆らう者、感謝することを知らない者、清くない者、3節、無情な者、和解しない者、抽象する者、自制心がない者、粗暴な者、善を愛さない者、裏切る者、無謀な者、高ぶって盲目になっている者、神を愛するより快楽を愛する者、経験を装いながらその力を否んでいる者となるからです。これらの者たちから離れ去りなさい。紹介はあなたの肉の欲、すなわち自己愛、個人主義、高ぶり、感謝しないこと、裏切り、快楽を愛すること、偶像礼拝、ごまかし、嫉妬、怒り、分裂、分派、虚栄などを満たすための場所ではありません。この世はこのような肉の情欲に満ちていますが、紹介は神の広告であるので、紹介の集会に絶対にこれらを持ち込んではいけません。もし、肉に従って集会するなら、あなたはイナゴに食い尽くされ、かえって苦しむことになります。例えば、あなたの預言に対する生徒たちのアーメンよりも、別の姉妹に対するアーメンの方が大きいので、あなたは嫉妬し、怒ります。そしてプライドがあるので、奉仕者に正直に言わず、別の理由でその姉妹について文句を言います。これはあなたが集会の中で肉に従って生きていることを証明しています。神聖な集会と肉の情欲を混ぜることはバビロンの原則です。主の回復の紹介生活は、これらのものを一切拒絶します。主があなたを憐れんでくださり、暗闇が照らされて、自分の罪を告白して、霊に従って集会できますように。主はあなたが堕落している時も、人の綱、愛の絆であなたを引き寄せています。祈り、おう主イエスよ、私の生活の内側に、神聖な歴史を持つことができますように。そのためには、霊に従って生活し、集会をする必要があります。神聖な集会に肉の情欲を持ち込んではいけません。これはバビロンの原則です。私の内側の暗闇を暴露してください。私は悔い改めて罪を告白します。私の生涯が中身のない空だけの人生にならないようにしてください。
クルーシャルポイント2、キリストの体の生活のために時間を捧げる。そうすれば日常の歩み、学業、仕事、事業は今日の地上での神の歴史の一部分になる。ローマ12章1節から2節、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた犠牲として捧げなさい。それがあなた方の理にかなった奉仕です。またこの時代に語られてはいけません。アウトライン1、私たちは自分が人類歴史の中に生きているだけなのか、それとも神聖な歴史の中にも生きているのかを考える必要があります。アウトライン2、私たちの生活、日常の歩み、学業、仕事、事業は、今日の地上での神の驚くべき卓越した行動の中の神の歴史の一部分でなければなりません。私たちは神の歴史において、神を愛する勝利者たちの中で、神が行動し活気づけるとき、神と一致である必要があります。私たちは皆人類歴史の中で生まれましたが、神聖な歴史の中で再び生まれ、再生されました。今、私たちは自分自身にこの質問をする必要があります。私たちは神聖な歴史の中に生きているでしょうか？それとも単に人類歴史の中に生きているだけでしょうか？もし私たちの生活がこの世の中にあるなら、
私たちは人類歴史の中で生きています。しかし私たちが紹介の中で生きているなら、神聖な歴史の中に生きています。紹介生活の中で、神の歴史は私たちの歴史です。今や両者、すなわち神と私たちは一つの歴史、神聖な歴史を持っています。これが紹介生活です。神聖な歴史には新創造があります。すなわち新しい心、新しい霊、新しい命、新しい性質、新しい歴史、新しい終結を持つ新しい人です。主を賛美します。正常なクリスチャンとなり、今日の勝利者となり、主の現在の召しに応え、主の回復における彼の現在の必要に応じるためには、ただいわゆる良い兄弟や良い姉妹となり、紹介の集会に定期的に参加し、正しく振る舞い、人の目にいくらか完全である生活をするだけでは、絶対に十分ではありません。私たちは神の歴史において、神を愛する勝利者たちの中で神が行動し、活気づけるとき、神と一である必要があります。すなわち、私たちは今日、この地上で命において、生活において、私たちが行うすべてにおいて、神と一になる必要があります。私たちは神の今日の歴史を書く必要があります。私たちは活気づける神と一になって、前進を続ける必要があります。彼の中で、彼と共に、彼によって、彼のためにです。私たちはバイタルになり、生き生きしており、活動的である必要があります。私たちは今日のヨシュアとカレブとなって、キリストのために神の約束された地を所有し、彼の所有となる必要があります。私たちは今日のルツとなって、神のエコノミーに転換し、インマヌエルの地に入り、キリストと結婚する必要があります。それは私たちがキリストを生み出して、人の今日の必要に応じるためです。適用、新人及び青少年、大学生編。主の回復の中で多くの主を愛し、主と紹介生活に自分自身を捧げる若者が起こされるべきです。このような人にとって、日常生活、学業、仕事、事業は神聖な歴史の一部分となります。あなたが単に人間生活を生きるだけであれば、たとえ経済的に祝福されたとしても、それは殻だけで何の価値もありません。ローマ12章の献身は、実際的な紹介生活の実行のための献身です。体を捧げるとは、実際的に時間を捧げることです。神のエコノミーとは、あなたがキリストの体の生活、紹介生活をするために時間を割くことです。この世を愛して、人類歴史を生きるだけであれば、あなたの日常生活に神聖な歴史はありません。啓示録18章12節。その2は金銀。13節。人の魂である。フットノート。人の魂。バビロンによって売られた2の第一項目は金であり、最後の項目は人の魂です。人の魂は雇われるために自分自身を売る人を指します。これは来たるべきバビロンだけでなく、今日の世界をも描写しています。人々は自分の魂を、自分の命を、すなわち自分自身を、その職業に売って、神と彼らの永遠の運命を無視しています。例えば、あなたはインターネットのゲームや、YouTube などに時間を取られすぎないようにしてください。あなたの本分は勉強であり仕事です。また、あなたの本分が祝福されるために、キリストの体の生活を実行する必要があります。あなたは自分の体を捧げ、 時間を捧げる必要があります。一日は24時間であり、インターネットで時間を使いすぎると勉強や仕事と紹介生活を実行する時間がなくなります。どんな理由であれ、勉強が忙しい、部活が忙しい、仕事が忙しい、仕事の付き合いで忙しいなどの理由で集会から遠ざかっているとき、紹介生活が神のエコノミーであることを思い出し、霊の中で祈り、主の中で再興してください。さらに霊的なパートナーと共に交わり祈ってください。神のエコノミーはあなたの頑張りではありません。あなたはただ主に開き、パートナーに開いて、主の恵みを享受し、恵みの中で働けばいいのです。エレミア書の結晶の学び、メッセージ8で、ヘド兄弟は、神の民としての私たちが帯びなければならない印とは、私たちが神と共に安息しており、神を享受しており、まず神で満たされるということです。それから私たちを満たしている方と共に、私たちは働きます。さらにまた私たちは神と共に働くだけでなく、神と一であることによって働き、働くための力またロークするための活力として神を持ちます、と言われました。決して世の中の人と同じにする方が楽だし、違うことをするのは大変なのでやめておこう、と考えてはいけません。あなたはただ心を開き、霊を活用し、主の恵みを受け入れ、享受すればよいのです。享受したキリストがあなたの中で力また活力となり、すべてのことを行ってくださいます。もしあなたが主を享受せず、時間を紹介生活、体の生活に捧げないなら、あなたの人生は人類歴史だけで、神聖な歴史はありません。このような学生生活、ビジネスライフは主の同在がなく、主の力、活力はあなたと共にありません。この世の傾向に対抗する力がありません。若い時からパートナーと共に主を享受し、自分の体を、自分の時間を少しずつ捧げることを学んでください。主の恵みがあなたの霊と共にありますように。祈り、おー、主イエスよ。勉強や仕事で毎日忙しいですが、もし紹介生活がなければ、私の人生は無意味なものになってしまいます。時間をあがない取り、御言葉に預かり、祈り、主と交わり、集会に参加します。私は神の今日の歴史を書く必要があります。そのために自分自身を主に捧げます。主が私の時間を得てください。神と一になって前進し続けます。アーメン。
クルーシャルポイント3。主の回復のために立ち上がり、体の中で各主体が機能を発揮する。これは終局の時代であり、神の御旨を達成し、主の再来をもたらすべきである。そうすれば、あなたの生活には何の問題もない。啓示録19章7節。私たちは喜び歓喜し、彼に栄光を競う。子羊の婚姻の時が来て、彼の妻は用意を整えたからである。ローマ12章4節から5節。一つの体の中には多くの死体があり、そしてすべての死体が同じ機能を持っていないように、私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに死体なのです。アウトライン1、神のエコノミーによれば、神は世界を支配し、ある状況を生み出してイスラエルを彼の選民とならせ、紹介を得て彼の奥義的な民とならせ、諸国民を得て神の永遠の王国の中の臣民とならせます。もし私たちがこのことを見るなら、自分がどこにいるのかを知り、自分の人生の意義を知るようになります。アウトライン2、私たちは神のエコノミーの明確なビジョンを持ち、このビジョンによって支配され、 制御され、導かれ、保たれ、保護される必要があります。今日、主の回復の中で、私たちは神のエコノミーのビジョンにおいて力強くなり、また、揺り動かされないものとならなければなりません。アウトライン3、最終的に体の生活はローマ12章の実際へと到達します。このことは、主の再来のために、花嫁の用意を整えます。アウトライン4、神の終局の動きに対して負担を持ちなさい。そうすれば、神とあなたが一であるのを見るでしょう。あなたの生活には何の問題もないでしょう。アウトライン5、起き上がり、主の回復のために立ちなさい。これは終局の時代であり、神はご自身の定められた御旨を達成し、主の再来をもたらします。私は自分が見たものを知っており、自分が教えているものを知っており、自分が主の民に供給しているものを知っています。神のエコノミーのビジョンを持っているなら、私たちは自動的にただ一つの選択、好み、味わい、務めを持つでしょう。私たちはすべてを含む、またすべてに拡張するキリストと、真の正常な紹介生活だけを顧みるでしょう。今日、主の回復の中にいる私たちは、神のエコノミーのビジョン、神の永遠の御心において力強くなり、また揺り動かされないものとならなければなりません。私たちは、私たちの重大な責任を認識しなければなりません。第一に、私たちは正しく、十分に、純粋に福音を述べ伝えなければなりません。第二に、私たちは人々に聖書を教え、人々を真理の全き知識にもたらさなければなりません。私たちは神の神聖な御言葉を真に尊び、これを知る人でなければなりません。第三に、私たちはあらゆる種類の宗教と実行を落とし、聖書に従って共に集まらなければなりません。私たちは純粋で聖書的で真実の再生され、救われ、地で現れたクリスチャンであって、主イエスの御名の中で聖書に従って何の組織もなく共に集まってこなければなりません。主の回復は単に一般的なクリスチャンの働きではありません。確かに主はこの地上での彼の終局の動きについて何かを私たちに見せてくださいました。あなたは聞いたことを主にもたらして祈らなければなりません。あなたは妻や夫、あなたの近くにいる人たちと何度も交わらなければなりません。適用、奉仕者編。ローマ12章は、まずキリストの体の生活のためにあなたの体を捧げること、すなわち時間を捧げることを述べ、その後、各自はキリストの中で主体であり、様々な機能を持っていることを述べています。あなたはキリストの体の中で、キリストの体のために自分自身の主体の機能を発揮してください。各自が主体の機能を発揮することで、ローマ12章の実際はもたらされて、主の再来の準備が整います。各自が体の建造のために機能することで、最も重要な機能は、第一コリント14章にある紹介の集会で全員が預言することです。預言とは神のために神を人々に語り出すことです。預言するためには、1、御言葉を祈り、研究し、暗唱し、語る、聞き検案をする。2、日常生活で霊に従って歩む。3、神聖な光の下で人類歴史の中の神聖な歴史を理解し、経験する。4、預言を準備し、まとめる。5、即時的な霊感を持って語る。6、神の御言葉を語るとき、御言葉の啓示の日常生活への適用を語る。7、聞く人が建造、励まし、慰めを得ることができるように、神の言葉を語るべきです。さらに私たちは皆、新約の福音の祭司ですので、福音と新人の牧養のために、兄弟姉妹と共に毎週出て行ってください。福音と牧養のためには、鳥なしの祈りと行動が必要です。ローマ12章は積極面で体を捧げることを述べ、消極面でこの世を愛し、思いがこの時代にかたどられないように警告しています。ローマ12章2節、思いがこの時代にかたどられてはいけません。第一ヨハネ2章15、 世と世にあるものを愛してはいけません。誰でも世を愛するなら、道への愛は彼の中にありません。エレミア書結晶の学び、メッセージ9、アウトライン。この世はまずエジプトに属し、それからバビロンに属します。サタンは人を強奪して、人が自分の生存だけを顧みて、人の生存における神の定められた身旨を顧みないようにさせています。神が私たちを召した目的の一つの面は、私たちを用いて他の人たちをサタン及びこの世の強奪と暴虐から連れ出すことです。バビロンの原則は人のものを神の御言葉と混合させることであり、肉のものを霊のものと混合させることです。バビロンの王ネブカデネザルはエルサレムにある神の家を焼いて、神を礼拝するための神の家にあるすべての諏訪を運び去り、それらをバビロンにある彼の偶像の宮に置きました。この世を愛すると、思いがこの時代にかたどられ、世の人と同じことを考えて、同じ道を歩み始め、神の御心を無視します。神はエジプトとバビロンを必ず裁きます。あなたは今、主の恵みに頼り、そこから出て、主の地上での終局の動きに預かる責任を果たすべきです。祈り、おう主イエスよ、私は一人の奉仕者として主の再来をもたらすために、ローマ12章にある全員が体の中で機能する紹介生活を回復します。そのために、この世を愛し、思いがこの時代にかたどられてはいけません。正しく聖書を学び、完全な福音を人々に伝え、人々を神にもたらすことができますように。神の終局の動きに対して負担を持ちます。そうすれば、神は私の生活の必要を顧みてくださいます。アーメン。